耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1266回11月3日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、1日って24時間ありますよね。まあ、小さなことからコツコツじゃないですけども、まあ、1日1日、そして1時間1時間というのがですね、まあ、仕事にとって非常に大事。まあ、勉強にとってもそうですけども。まあ、とにかく1日単位で、1時間単位でこう成長することができるのに、なんでみんなしないんだっていうお説教みたいなビジネス書多いですよね。僕がね、昔土井英二さんの伝説の社員になれて本を読んだ時ですね、まあ本を読んでそれを実行に移す人は本当に少ないって書いてって、本当にその通りだなと思ったわけです。ねえ、今日は1266回ですから1266冊僕紹介してきたことになるんですけども、ねえ、僕そんなに儲かってるわけじゃないですからね。成長してるんでしょうかね。まあ少しは成長してると思うんですけど、1266冊分成長したかと言われると、あはんっていう感じなんですよ。どっちだ。まあそういうわけでですね、今回はその頑張らなきゃいけないんだけども、何から頑張っていいのかわからない、なんかやっぱできる人は自分と何か違うんじゃないかなっていう人に少しとっかかりを与えてくれる方をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は中慶出版より出ております生田智久著、これから24時間で必ず成長する方法という本です。まずは著者について。著者の生田智久さん、株式会社ハッピーバースデー代表取締役、ちょっと変わった名前の会社ですね。で、1978年生まれで、横浜国立大学卒業。研究分野は心理学、コミュニケーション論、脳科学など。で、それらをベースにですね、共感コミュニケーション研修とか発想法研修とか、あとタイムマネジメント研修、加速学習など、こういった研修を手掛けている方です。2010年10月現在で、受講者数が延べ5万人を超える、人気のセミナーとなっているんだそうです。で、そんな生田さんが書かれた今回の本はですね、まあタイトルからこれから24時間で必ず成長する方法、まさにこれを伝えてくれる内容。まあ営業とかマーケティングとか業務スキルの向上じゃなくてですね、働いて成果を出すという、まあ非常にシンプルかつ根本的な能力の部分をですね、成長させてくれる方法が、書いてあります。まずは生田さんのメッセージからですね、引用したいと思います。本書は24時間で成長し自分を変えるための本です。書かれていることを実践すれば24時間後には昨日までとは違う自分と出会えるはずです。なぜ今までどんなノウハウ本を読んでも自分を変えられなかったのか、それは実践に移してこなかったからです。
なるほど、わかった、いつか実践しよう。
そう思い続けてここまで来たのではないでしょうか。今こそ変革の時です。この24時間をチャンスの24時間にしてください。世間は不景気で経済成長も期待できません。しかしあなたが成長するかどうかはあなた自身にかかっているのです。本書はそんなあなたを全面的にバックアップします。はい、というわけでね、まあ新刊ラジオのリスナーの中にもいるんじゃないでしょうか。もう成長したい、成果を出したいと思ってビジネス書を読むんだけども、一向に成長した気がしないなとか、いや成果を出せるようになってないなという方、そういう方はね、ついつい自分を責めがちだと思います。あ、なんか俺できない人なのかなとか、やっぱできる人なんか違うのかなとか、そうじゃなくてですね、おそらくなんですけど成果を出すためのその基本的な考え方っていうのがあって、それが足りてないんじゃないだろうかと。もうほんと根本的な部分が足りてない。まあ、例えるならばなんかこう、鍋の具材用意していろいろね、こう、突っ込んであるんだけど、火力が足りないみたいな。わあ、畜生、相変わらず人参が名前に言えだよみたいな。そんな状況なのかもしれません。いや、別に昨日の僕の鍋じゃないんですけどもね。はい。まあ、そういうふうにですね、まあ、成果に結びつけるための基本的な考え方というのをですね、昔は、上司とかね、あと周りの人がね、成長するチャンスを与えてくれたのかもしれませんけども、今はね、そういうのがない人は多いのかもしれません。というわけでですね、今回こちらの本ではそういう成果を出すための基本的なものの考え方というのが書かれていますので、まあ、ぜひですね、成長を実感できないなんていう方はですね、こちらで成長のきっかけをつかんでください。 で、この本の肝となっている、そのね、まあ、成長するための考え方、まあ、サイクルになっているんですけど、考え方のサイクルをですね、生田さんの言葉で言うと、自分を変える6つのパワーというふうに名付けられています。6つというのは、問う力、考える力、決める力、実行する力、巻き込む力、学ぶ力、ということです。ask, think, decide, do it, involve, study.っていう風に言い換えられてますね。で、この6つのパワーがですね、まあ、まあ、フレームワークみたいなものなんですけれども、これを回していくことで成長していけるというノウハウ。まあ、自分に問うて、そして考えて、決めて、実行して、巻き込んで、学んでいって、また問うてと入るんですけども、今回はこの問う力について、ちょっと詳しくご紹介しようと思います。生田さんによるとですね、自分を変えていける人は常に自問自答している人なんだそうです。結果を出すには自ら考えて自ら行動することが大切ですが、考えるには問いというものが必要であり、良い答えが出るかどうかは良い問いかけができるかどうかにかかっているというわけなんですね。ちょっと良い問いかけっていうのは、ああそういえばと思いましたけどもね、ちょっと盲点でした。パフォーマンスを発揮できない人はですね、自問自答が圧倒的にできていないと言います。で、まあ、問いかけができないとね、頭に浮かぶのはどうしようと、まあ、これはこれで問いかけに聞こえますけども、どちらかというと困ってるニュアンスですね。どうしようと、うわーどうしよう困ったーっていう状況で止まってしまうと。で、このどうしようからね、じゃあどうすればいいかっていう風に考えるわけですね。ニュアンスの違いを察してください。問いに変換するんです。困ったんじゃないんです。ああ、明日接待で飲み会があるんだけど、初対面の人がどうも苦手ね、どうしようじゃなくて、ああ明日接待で飲み会があるんだけど、初対面の人がどうも苦手ね、どうすれば初対面の人と打ち解けられるかなっていう風に考えるわけです。まあ、少なくともこの時点で解決策を見つけようっていう風にね、一歩前進したじゃないですか。まあ、これも一つ成長ですよね。で、そういった問いかけができたら、次は思考を進めていって、まあ、ではという言葉を使うんですけどもね、特に今回のポイント、ここでのポイントはですね、ではどうすればいいかというのを、では今できることは何かというふうにですね、まあ、一歩前、思考を進めて考えることです。するとですね、どんどん具体的になっていきます。先ほどの答えですけども、今日は接待飲み会がある、初対面の人と打ち解けるには何々すればいい、これを考えるときに、今日は接待のみがあるが、初対面の人と打ち解けるために今できることはというふうに考えていく。まあ、例えば髪がちょっとなんかボサボサだとか気に入らない形になってるから、ちょっと整えに行くかなと、美容室なり床屋なり行ってみる。で、あとはその参加者の趣味の話を引き出して、相手に中心に喋ってもらおうと、相手をおだてると決意する。接待の場所がどこどこだから、そこどこどこにまつわる小話仕入れておこうと言って、インターネットとか本を見てみる。お土産の一つでも用意しておいた方が初対面の人と打ち解けやすいだろうなっていう風に考えたなら、お土産を買ってくると。はい、どうしよう困ったという状態から、ではどうすればいいかと考えるだけで、少なくとも思考は進んでいく。これでやっぱりその成長のきっかけというのは見つかりますよね。で、まあ、反対のね、パターンもありまして、まあ、会社や自分としての目標が明確にある場合はね、未来から逆算して今取るべき行動を明確にする。さっきのね、飲み会なんかは突発的に起きるものですけども、まあ、会社とか自分としてやらなきゃいけない命題がある場合、例えば営業で月に100万円分を受注するというね、目標をね、立てた、もしくは立てられたとしたら、まあ、がむしゃらに行動してもやっぱりね、いろいろ大変です。なので、こういう時はですね、ではというよりは、なぜっていう風に問いかけてモチベーションを上げるんだそうです。例えば、なぜ100万円なのか。ね、99万円でも101万円でもなく100万円。この100万円の理由を考えると、例えばその100万円以上を達成すると会社から報奨金が出るから、だから達成したいと。そういう風に考えられればね、モチベーションが上がります。で、行動を明確にするために、そのためにはという問いかけを使うんです。営業で月に100万円分を受注する。そのためには既存顧客だけではなく新規顧客の開拓もしよう。そのためには新規顧客先のピックアップをしよう。そのためには業界関係者の集まるパーティーに参加しよう。そのためには催しに詳しい部長に相談しに行こう。じゃあまずは部長のスケジュールを押さえるとかな、っていう風に決まっていくわけなんですね。 まあ、ブレイクダウンと言いますけども、100万円で受注する、まあ、100万円で受注する、そのためには何々する、そのためには何々する、そのためには何々するって意外と身近なところまで落ちてくるわけです。以上、ではとなぜとそのためにはっていうね、3つの言葉をご紹介しましたけど、まあ、皆さんがよく知っている日本語ですけども、使い方によってこういう風にね、成長につながる使い方ができるんですね。で、まあ、ではっていうのが今起きている出来事から未来を想像する。まあ、今から未来へつなげる言葉。で、そのためにはっていうのはもう未来が明確に決まっている、目標が明確に決まっている人が、今何をすべきかっていう風に、未来から逆算していく考え方です。まあ、ではそのためにはうまく使ってですね、皆さん問いかけをね、まずは強化してみてください。で、今回この本の問う力の部分ご紹介してきましたけども、タイトル通り24時間分で完成するようになってるんです。これで問う力今4時間なんですけどね。で、他が、考える力4時間、実行する力4時間、巻き込む力4時間、そして学ぶ力4時間と、4×6×24、24時間でね、完成するようになってるわけです。で、問うの部分はこんな感じなんですけど、他はちょろっとずつご紹介していきましょう。考える力、考えるというのはですね、まあ、どう考えるかをテーマに、まあ、すぐにアウトプットする方法や、すぐに考える力を向上させる術を書いています。決める力というのはですね、考えた物事を前に進めるためのノウハウを書いています。例えば選択肢を絞るとか、あとできるできないじゃなくて、やるやらないで判断するというんですね。まあ、とにかく形にするためのノウハウで、次の実行する力、これはですね、生田さん成長するか否かは行動力で一番差がつくと言ってるんですが、まあ、もやもやしたものを行動にブレイクダウンすることとか、あと限られた時間でいかに効率的に行動の成果をものにするかということについて書いています。で、巻き込む力、自分の成長を手助けしてくれる人を作るためのちょっとしたこととか、自分を応援してくれる、また共感してくれる人を増やす技術について書いています。最後、学ぶ力、今までの教えから、問いかけて考えて決断して行動してきた、これで、まあ、かなり考え方は変革されてきてると思うんですけども、さらに高みを目指すために、まあ、自分が学ぶ力、生田さんから最後の教えが書かれています。というわけで、今回の本、これから24時間で必ず成長する方法というわけでですね、まあ、24時間比較的短時間でね、成果を出すための基本的な考え方をね、体系立てで解説したすごいわかりやすい本です。この24時間っていうのがまたポイントになっててね、本のデザインなんかも凝ってます。どこぞの24アワーズみたいな感じなんですけども、カウントダウンがね進むんですよ、本読んでくと。これちょっと焦るんですよね、僕なんかは。ああ俺こんなに時間を使っているのかと、あ、その分成長したかなと思って、ちょっと頑張ろうって気持ちにさせられたんですけど、ちょっとかっこいいデザインになってますので、本の主に中がですね、ぜひ皆さんお手に取って見てみてください。まあ、もちろんね、今まで皆さんビジネス書を読んだ方もいると思うんですけども、今まで読みっぱなしになったビジネス書にね、うまく取り掛かるためにこの基本的な能力を抑えてみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。これから24時間で必ず成長する方法、生田智久著、中継出版より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回ね、このタイトルについてですね、ディレクターの TK が言ったんですけどね、必ず成長する方法って成果を出す方法じゃなくて成長するっていう言葉がいいですねと、ほほうと思ったんでね、なんでって聞いてみたんですけど、成果っていうと、その、会社とか、あとその同僚とか、まあみんなが喜ぶような、なんかその、大きなプロフィットを生み出す成果を出すっていう風なイメージなんだけど、成長っていうと、自分自身が成長するっていう、ほんと自分のために、こういう根本的なことを抑えておきなさいねって言ってる本なんだなーっていうのがよくわかる気がすると。なるほど。そういう本です。いや、ほんとその通りだなと思ったんですけどもね。まあ、成果を出すとか、なんか具体的なそのノウハウ、本当に、なんでしょうね、スキル、こういうスキルを使えばここは乗り越えられるよっていう、なんか、仕事のノウハウとかを教えてくれるというよりは、まあ、どんな職業の人でも、とりあえず、こういう考え方、こういうことを実行していけば、成長のステップを踏んでいける。まあ、この場合サイクルですけど、サイクルに乗っていけるという、そういう教えが書かれている本なので、まあ、皆さんの24時間をね、こちらの方に使ってみてはいかがでしょうか。最後に関連書籍のご紹介、新刊ラジオ第1254回2010年10月16日号ビジネス思考力入門講座、こちらもビジネス的なものの考えをご紹介した本でした。 では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。